昨年ゼログラビティという映画がヒットしました。宇宙船で船外活動をしている飛行士が宇宙ゴミのために宇宙空間に放り出されてしまうというそういう物語です。主演のサンドラ・ブロックが宇宙服を着たままですので、その演技らしい演技ができないんですが、その宇宙空間に漂う人間の不安ですとか、何としても生き残ろうとするそういう意欲を顔の表情だけ、目の動きだけで見事に演じたというので良い評価を受けたそうです。私たちは皆どこかに属するということ、誰かとつながっているということを求めています。どこにも属していない、誰ともつながっていないなら、人はまるでこの飛行士のようにですね、宇宙空間に放り出されたような、そんな不安を抱くでしょう。現代の私たちは家族を持っている、大勢の人々に囲まれている、なのに自分が属すべきところを、つながっているべきところを見失っているのです。でカルト集団ですとか暴力団ですとか、そういうところに入る人たち、家族、学校、社会の中で自分の居場所のない人が多いそうですね。でカルト集団、暴力集団、そういうものが反社会的なものであることをみんな知っているんですが、でもそこにあるその強い結束力、そういうものに魅力を感じる、そういうものに惹かれていくんだろうと思います。でもその結束というのは本当の愛に基づいたもの、真実なものではありません。歪んだもの。でもどこかに属していたい、誰かとつながっていたい、そういう願望が人間にあって、ついついそういうところに惹かれてしまう。私たちは誰かと属したい、誰かにつながっていたい、その欲求を間違った形で満たそうとしますと、一時的には満たされた気持ちになるでしょう。でも本当の安らぎを得ることはできません。再び宇宙空間を漂うような、そういう不安、恐れに襲われてしまうのです。では私たちがそこにつながって本当に心安らぐところ、それはどこなのでしょうか。神は人を神に向けてお作りになった。だから人の心は神のうちに行こうまでは安らぎを得ることはできない。そう言われていますように、私たちが戻っていくべきところ、それは私たちの作り主なる神様です。神様は私たちが神様のところに帰ることができるために救い主キリストをくださいました。私たちはイエス・キリストを通して神様に帰る、その時自分の属すべきところを、自分のふるさと、魂のふるさと、そこに帰る。まあ我が家に旅行に行って久しぶりに帰っていた時にホッとしますよね。そういう安心を得ることができる。で神様はそのことを本当に身近に感じることができるように、私たちに教会をお与えくださったんです。初めて教会に来たのに、そこに懐かしいものを感じました、そう言ってくださる方、私は大勢会ってきました。皆さんもそういう声を聞いたことがあると思います。それはアメリカにいて日本語が語られている、だから懐かしいという、それだけではないのです。神様がそこにおられる、キリストがそこにいてくださる、だからそこが懐かしく感じる。教会は主がおられる、だから私たちの帰るべきところなんです。安心してそこにおられる、その場所なんです。初代教会の指導者たちを教父と言います。 Church Fathers ですね。で、教父たちは口を揃えて言います。信じることは属すること、 To believe is to belong。 神様を信じるということは教会に属することなんです。クリスチャンという言葉、これはもともとはキリストに属するものという意味ですね。で、キリストに属するものは同時に教会に属するものなんです。教会は神の家族、バプテスマは私たちの神への信仰の証です。でも同時に神様から私たちへの救いの証。神様はバプテスマの時に、お前は私の子だ、今日私はお前を産んだ、あの詩篇の言葉を持って私たちに語りかけてくださるのです。私たちが神の子供であるなら神の家族の一員です。神様はご自分の子供たちを神の家族である教会に委ねてくださいました。教会は神の子供たちのある意味では母です。私たちは教会によってその信仰を養われていきます。ですから教父たちは言いましたね。教会を母としない者は神を父とすることができない。いい言葉だと思います。真実だと思います。私たちは神の家族に帰ってきて初めて自分がつながっているべきところ、自分の属すべきところを見つけ出すことができます。どんな理由であれ教会から離れている人がありましたら、教会に帰ってきてください。教会はあなたのホームです。この世のどこでも与えられなかった本当の心の安らぎ、それは教会でいることができます。自分が何者なのか、それを発見する。自分が何をなすべきかを教えられる。それはここ神の家教会でです。教会は神の家族です。私たちのホームです。でも同時にそれはキリストの体です。教会につながるお互いはキリストの体の主体ですね。手や足、内臓、要するに体のメンバーです。教会に私たちはつながります。このキリストの体を通して私たちはお互いにつながります。コリント第1の 12-26 に、もし一つの死体が悩めば他の死体も皆共に悩み、一つの死体が尊ばれると他の死体も皆共に喜ぶとあるんです。皆さん、体のどこが痛くてもそこだけ痛いわけじゃないですね。全身が痛みを感じます。そのように教会につながるお互いは、誰かが痛むときにお互いに痛みます。誰かが喜ぶときに一緒に喜びます。そしてそうすることによって、共に痛み共に重荷を負うことによって、また喜びを共有することによってお互いが癒されていく、共に育っていく、それが教会です。互いが助け合う、そして喜び悲しみを分かち合う、それがどんなに大きな力であるかは誰もが知っています。クリスチャンでなくても皆さん知っています。教会でなくても一般の団体でも、それからスポーツのチームでもそうですね。こういうスローガンがあります。一人はみんなのために、みんなは一人のために。いい言葉ですね。喜び痛みを、そういう言葉に励まされてお互いにシェアしようとしている。一般の団体でそうなら、教会はもっとそうしなければいけないと思います。でも教会には喜び悩み、それをお互いに共有する異常の大きな恵みがあるんです。それは何でしょう。私たちの痛み喜びをキリストと共にシェアする、キリストと共有する、キリストが私たちの痛み喜びを共有してくださる、シェアしてくださるという大きな恵みです。これは教会以外どこにもないのです。 キリストはご自分の体である教会の痛みを感じ取って、教会と一緒に痛んでくださる、教会の喜びを共に喜んでくださる。使徒行伝の9章というところに、使徒パウロが改心したそのことが書かれていますね。パウロは元の名をサウロと言いました。教会を迫害していました。エルサレムの教会だけでは飽き足らずに、遠く北の方ダマスコの教会をも迫害しようとして、そこに向かっていた時です。そのサウロにキリストが現れます。キリストは言われました。サウロ、サウロ、なぜ私を迫害するのか。サウロが、主よ、あなたはどなたですか、そう尋ねますと、私はあなたが迫害しているイエスである、そういう答えがありました。サウロ、サウロ、なぜ教会を迫害するのか。イエス様はそうおっしゃらなかったですね。なぜ私を迫害するのかとおっしゃった。このことに注意してください。教会に鞭を振るうことはキリストに鞭を振るうことです。教会を迫害することはキリストご自身を苦しめるということなんです。体のどの部分が痛んでも、その痛みが神経を通じてすぐ脳に伝わるように、教会の頭であるキリストはその体である教会に加えられた痛みをご自分の痛みとして感じ取ってくださる、今も感じ取っておられるのです。キリストは十字架にかかられる前、ローマ兵から鞭打たれました。キリストは十字架でその苦しみのすべて極限まで味わわれました。ですから復活し栄光の体を持っておられる今は、もうキリストは何事にも苦しまない、そう思われがちですけれども、事実はそうではないと思います。もちろんキリストの復活の体、栄光の体は誰も傷つけることはできません。でもキリストのもう一つの体、教会は人々から傷つけられます。また自らを傷つけることもあるでしょう。迫害の時代のような痛み、苦しみ、それはないかもしれませんが、地上の教会には今も様々な痛みがあります。苦しみがあります。悲しみがあります。教会が痛むとき、教会に属する私たちも互いに痛みを分け合います。それを感じますが、でもキリストが真っ先にそれを感じておられる。教会が苦しむとき、互いが苦しむだけでなく、キリストご自身が苦しまれる。教会が悲しむとき、キリストも悲しむ。おそらく涙を流されるかもしれません。逆に教会が喜びに満たされるとき、キリストも喜びに満たされるのです。教会が尊ばれるなら、それによってキリストは栄光を受けになります。教会が癒され、慰められるとき、キリストの心もまた慰めを受けるでしょう。教会はキリストの体。これはとても意味深い真理です。日本語では人々の集まりを体という漢字を使って表しますね。団体、ね、体という字が入ってますね。共同体、体ですね。で、英語でもやっぱりボディって言うんですよ。例えば学生の自治体というのはスチューデントボディって言うじゃないですか。で、そう言いますときに、それはその組織を人間の体のようなもの、それを比喩として使っているわけですね。でも教会はキリストの体というときに、教会はキリストのよう体のようなものですよという例えて言ってるんではありません。教会はキリストの体、キリストがその痛みをご自分の痛みとしてお感じになる、文字通り正真正銘のキリストの体だと聖書は私たちに教えています。キリストは復活の体、栄光の体をお持ちなのに、 弱く痛みやすい教会をあえてご自分の体となさいました。これはキリストの教会への愛を表しています。教父たちはこうも言いました。体を持たない頭が不完全なように、キリストもまた教会がなければあたかもご自分が不完全であるかのように、教会をご自分の体にされた。ここにキリストの教会に対する愛がある。まあ意味深い言葉で今すぐにお分かりにならないかもしれませんが、やがて分かるようになろうと思います。初代教会はともかくも私たち以上に教会がキリストの体であることを深い意味で捉えていたということが分かります。私たちももう一度聖書を学び直し、聖書に立ち返り、教会がキリストの体であることの意味をもっともっと深く理解したいと思います。そして、キリストの体につながっているその幸いを礼拝に来るたびに味わいたいですね。そして、それによって力づけられて、この一週間も歩んでいきたいとそう思うのです。ところで心理学者のマズローは、人間には5つの欲求があると言いましたね。あの有名な欲求のピラミッドというのを皆さんどっかで習ったことだろうと思います。まずは食欲など命を保つための欲求というものがあります。あまり自分では意識していませんが、そういうものを持っています。次に自分の身を守りたいという安全の欲求というものがあります。それから自分が誰かから必要とされていて、そこに属しているという社会的な欲求を人間は他の動物と違って持っているのです。それから自分が認められ尊重されたいというそのエスティームですね。そういう欲求があります。それから自分がなり得るもの、まあ、人によってゴールは違うでしょうが、なり得るものになりたいという自己実現の欲求というものがあります。で、これは、この5つの欲求というのは皆神様が満たしてくださるんです。私たちもキリストのようになりたいという欲求がありますが、それは神様が満たしてくださる。で、今朝はそのマズローの第3の欲求、どこかに属していて自分の属しているところで役に立ちたい、それが神様によって教会によって満たされるんだということを話しているわけです。私たちは誰もが自分が属するところで何かの役に立ちたいです。必要とされたいです。皆さん、教会ではお互いがお互いを必要としています。人間の体に必要でないもの一つもない、そうですね。そのようにキリストの体である教会にも必要でない人は誰もいないのです。私はもう年を取ってしまって何もできなくなりました。私はあの人のような奉仕ができません。だから私は必要ないのだ。そういうことができる人は誰もいません。私が初めてカリフォルニアに来ました頃、まだ数人の一世の方々が生きておられた。90近くになる一人の姉妹は、体の調子の良い時には二人お嬢さんがいるんですけど、二人に抱えられるようにしてですね、礼拝に出てきておりました。で、彼女が礼拝に来るだけでもうみんなが励まされます。その場の雰囲気が温かくなります。彼女はいつも言っていました。私は何もできなくて、でも本当は教会を温めるという大切な奉仕、他の人にはできない素晴らしい奉仕を彼女はしていたんです。奉仕と言いますと、もちろん手足を動かしてするものが多くあります。でもそれが全てではありません。その人がそこにいるだけでそれが奉仕になる。私はそれを存在の奉仕、ビーイングの奉仕と呼んでいます。ビーイング、ドゥーイング、どちらも大切です。 でも A、B、C、D と言ったら B の方が先ですね。私はいつも Being が先ですよって言っているんですが、どちらも大切です。どんな人にも役割が与えられています。誰もが Doing がなかったら Being で奉仕ができるんです。礼拝に来る、そのことだけでもそれが神様から与えられた役割を果たしていることになります。神様への奉仕になります。さあ、ここで一つ面白いお話をしたいと思うんですが、田崎健作という、牧師先生が、お話ししてくださったもの、顔面改革というそういうお話です。ある日顔の中で騒動が起こりました。口が最初に不平を言いました。俺は顔の一番、なんで下にいなければならないんだ。俺が一番たくさん働いている。俺の上で頑張っている花なんていうのは匂いを嗅くぐらいのことしかできないのに、そのくせ鼻筋が通っているなどと威張っている。これを聞きまして次に鼻が言いました。口くんの言うことは確かにそうだ。しかし僕の上にいる目はどうだ。一日のうち半分は布団をかぶって寝ているじゃないか。何もしていない。それを聞いた目が言いましたよ。皆さんのおっしゃることはごもっともです。しかし私の上にいる眉はどうでしょう。何もしていないのに顔の一番上であぐらをかいているじゃないですか。こんな不合理は許されません。口が一番上に、二番目は鼻。鼻の穴は大事ですから、上を向いている方がいいでしょう。それから私、眉は一番下に移ろうではありませんか。そう言って、顔の中で順番を入れ替えることになりました。日が明けまして、朝ごはんを食べましょう。味噌汁を食べようとするんですが、目が下にあるもんですからどこに口があるかわからないんで、口に運ぼうとするとそれがこぼれてしまいます。味噌汁やご飯がみな鼻の穴の中に入ってしまう。鼻はこれがたまらんので、くしゃみをしますと眉が目の下にありますから目の中に全部入ってしまう。もうみんなはもうこれはダメだというので顔面改革はおしまいになって元通りになったというお話です。顔の配置、神様ちゃんとね考えて作ってくださったようですね。その顔の配置の中に神様の知恵が行き届いていますように、キリストの体もちゃんと神様はそこに属する一人一人に役割を与えてくださって、調和を与えてくださっているんです。私たち一人一人は自分でなければできない役割を持っています。もちろんその役割は生涯の中で変わるものもあるでしょう、変わらないものもあるでしょう。若い時には若い時にふさわしい役割がありますね。年齢を重ねればそれにふさわしい役割が与えられる、そのことがあります。目立つものもあります、目立たないものもあります。人間の体で一番目立たないのはどこでしょう。足の裏だと思います。それである人が、教会がキリストの体だったら私は足の裏になりたいと、そう言いました。おそらく謙遜のつもりで言ったんでしょうね。でも足の裏は全身を支えている、すごい大きな働きをしている、大切な大切な部分です。目立ちませんが実際は大きな役割を果たしている。目立たないところで教会のため、一人一人のために祈っていてくれる人がいます。そんな足の裏のような人たちによって実は教会は支えられています。私たちは皆教会の中で役割を与えられています。そのことを知るとき、私たちは教会に属している喜びだけでなく、自分が他の人に役立つその喜びを味わうことができます。みんながその喜びに 生きるときに、それはどんなにキリストを喜ばせるでしょう。人々を生かすものになるでしょう。キリストは教会をご自分の体として愛しておられます。そしてあなたもキリストの体の一部分としてキリストに愛されています。まだ教会にジョインしていらっしゃらない方も、ちゃんとあなたの場所があります。イエス様はそれを与えてくださいます。一緒にキリストにつながり、キリストのため、他の人のために生きていくというその役割を果たしていこうではありませんか。お祈りを捧げます。父なる神様、私たちをキリストの体の一部分、メンバーにしてくださったことを心から感謝します。あなたがどんなに私たちを愛し、また私たちの存在を用いようとしておられるかを、さらに深く教えてください。あなたから与えられた役割を喜び、その役割に生きるものとしてください。教会の頭、イエス・キリストのお名前で祈ります。アーメン。